間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
4月に入ってね、間もなく3週間です、はい、フレッシャーズの皆さんはそろそろ新しい環境にね、慣れてきたところではないでしょうか、はい、毎日が新しいことの連続だと思います、うん、頑張っていただきたいですね、はい、今週の週刊日経トレンディは2つの分野の新たな動きについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は新エアライン活用術と題してお届けします、は
い、エアラインの最近の動きといいますと、はい、羽田空港の国際化、うん、そして今月から日経エアラインとアメリカ系エアラインの共同事業が始まりましたよね、はい、そして今年度の後半にはいよいよ ANA が格安航空会社 LCC へ参入と、もう気になる動きが目白押しになっています。
そうなんですよね、はい、そこでね、編集部では何が便利で、まあ、どれがお得なのか、うん、エアラインの新しい活用法を検証してみました、
は
い、
それではまず日米路線共同事業についてご紹介していきましょう。今月から日経エアラインとアメリカ系エアラインが日米路線共同事業を始めました。日本航空は同じワンワールド陣営に属するアメリカン航空と組んで、 ANA はスターアライアンス陣営のユナイテッド航空、そしてコンチネンタル航空がパートナーとなっています、はい、まあ、どちらもですね、マイレージの提携やコードシェア便で見慣れた組み合わせなんですけれども、これまでの取り組みとはどう違うんでしょうか。
そうですね、共同事業ということなんですけどもね、はい、企業が一一体になるわけではないんですけども、うん、あたかも同じ会社のように複数のエアラインを使えるというのが特徴なんですね。
一見コードシェアと同じように思えたんですけれども、全く別のものということなんですね。
そうなんですね、コードシェアの場合というのはダイヤを決めたり運賃を決めたりするのはあくまでも運航を担当するエアラインなんですね、はい、でコードシェアした相手はごく一部の座席を自社便として販売するだけだったんですね。
言ってみれば、うん、他社の便を間借りしている形ということ。
そうですね、うん、なので、コードシェア便は原則として、まあ、正規割引運賃、これペックス運賃なんてことなんですけども、はいはい、この正規割引運賃の対象外で運航ダイヤも自社便と重なっているケースも、まあ、少なくなかったんですね、うんうん、でこれに対して4月以降というのは共同事業を行うエアライン同士で運航ダイヤを事前に調整をしたりとか、はい、あるいはペックス運賃を話し合いで一本化できるようになったということなんですね、うん、
も
う
なぜこのタイミングで各社で共同事業を始めたんでしょうか。
これは日米両政府の間でオープンスカイ航空自由化というのが合意されたからなんですね、はい、規制緩和でアメリカの独占禁止法が適用されない例外が認められたんですね、
はい、では利用客にとっては具体的にどのようなメリットがあるんでしょうか。
4月の共同事業スタート時点から、まあ、早速ね実現したというのが、はい、ペックス運賃の一本化なんですね、はい、でこれまでペックス運賃というのは自社運航の便だけに限ってたんですけども、うん、4月以降は行きと帰りで違うエアラインを使っても、まあ、共同事業のパートナー同士ならば最も安いペックス運賃というのが適用されるんですね。利用できる便の選択肢が広がったということで使える機会が増えたんですね。これは JAL 陣営でも ANA 陣営でも同じなんですけれども、はい、さらに一歩踏み込んで運賃体系を大きく変えたのが ANA 陣営なんですね、はい、今回の共同事業は日米を結ぶ直行便だけではなくて、うん、そこから乗り継げるアメリカ国内の路線にも対象を広げてるんですね、はい、でそのメリットを最大限に活かせるように乗り継ぐほど割安な運賃にしてるんです。あとのペックス運賃を使った時のマイルの貯まり方というのも変わるんですね。
そうなんですよね、もともとアメリカ系のエアラインでは 100% つくのに対して日系エアラインでは 70% しかマイルがつかないという。これはペックス運賃はもともと割引運賃なので、うん、マイルが全部つかないということで、まあ、こういう差がありましたけれども、はい、これが顕著になるんですね。
そうですね、で変わるのは日系エアラインに乗ってアメリカ系エアラインのマイレージ ージプログラムを貯める場合なんです、はい、これまでは提携航空会社の便を利用したとみなされて日経のルールに従って、70% しかマイルが貯まらなかったんですが、はい、これが共同事業でペックス運賃が一本化されるためにね、うん、実際に運行する会社がどこであるかは関係なくて、うん、全て自社便と同じ扱いとなったんです、うん、つまりどういうことかというとアメリカ系のマイレージならば 100% 貯められるというわけなんですね、
日米路線はあの距離が長いので、うん、30% の違いって本当大きいですよね。
そうなんです。
これ知ってるのと知らないのとでは全く違いますよね。
そうですね、うん、
で運賃やマイレージ以外ではダイヤの調整が大きな目玉ですよね、はい、でもあの4月の時点では JAL 陣営 ANA 陣営ともに3月までのダイヤと比べてそれほど大きな変化はありませんね、うん、不思議なのは、うん、ほぼ同じ時間帯の同じ区間に共同事業に移ったはずの2つの会社の便が飛んでいるケースが少なくないということです、
は
い、
これはねその共同事業の前提となる独占禁止法の適用除外が認められたのが、まあ、去年の10月末で、はい、まあ、現行のダイヤを調整するにはタイミングが遅すぎたからなんですね。両社とも今年のね10月末からの冬ダイヤに向けて調整を始めているというふうにしてるんですね、
はい、でどのように調整されるんでしょう、
はい、一つは近い時間帯の便をずらして、はい、午前と午後といったように分散させることなんですね。でもう一つは共同事業のパートナーが運航する便との乗り継ぎを考えて調整するということです。
さてアライアンス間での競争が激しくなりそうな日米路線なんですけども、うん、ここで忘れてはならないのがデルタ航空の存在です、はい、日経アラインとの提携はないものの ANA 陣営3社が束になっても及ばないほどの日米路線の数を誇っていますね。
そうなんですね、まあ、そこはねデルタ航空は、まあ、自信を見せてるんですけれども、はい、さらにアメリカ国内の乗り継ぎ便も全て自社運航なんですよ、はい、なのでそもそも他社のようにねエアライン間の調整の必要がないというふうなことを言ってるんですね、はい、ただライバルが共同事業に移ったじゃないですか、はい、そうすると優位性が薄まりつつあるというのもまあ事実なんですね。そこでデルタ航空が踏み切ったのがマイレージの有効期限の廃止なんです。でそれに加えてね以前から行っている日本500マイルキャンペーンというのを2011年度も継続します、はい、日本国内のねエアラインの利用1回につき500マイルをつけるというものなんですが、うん、それで、まあ、提携エアラインがないという弱点をカバーする狙いですね。
はい、このデルタ航空を含めて利便性が高いのはどの陣営なんでしょう。
これまた比較してみたんですけどね、デルタ航空を含めた3陣営っていうのを比較してみると、はい、日本各地からの利用がしやすくて、うん、かつアメリカ国内でのネットワークが充実しているのは実は ANA 陣営なんですね。デルタ航空はね、日米路線こそ多いんですけれども、はい、日本国内のネットワークがないんです、うん、でそのために就航している東京大阪名古屋のね、そこに住んでる人だったらは利用価値が高いんですね、はい、で JAL 陣営は規模の面で他の2つの陣営には及ばないんです。
さあ続いてはですね格安航空会社 LCC についてです、はい、数年前から LCC の参入を検討してきた ANA が事業化に向けていよいよ本腰を入れ始めました、はい、2月に新会社 A&F アビエーションを設立して今年度の下期に運航を始める予定です、
はい、まあ、いよいよなんですけどね、はい、関西国際空港関空をベースにね、中国韓国といった近距離国際線と国内線をそれぞれ3路線から4路線ほど開設する見込みなんですね、はい、で運賃は大手の3割から5割安というのが目標で、はい、直販サイトを活用したり、まあ、機内サービスも原則的に有料です、はい、コストを、まあ、極力切り詰めるということで安さを実現するんですね。
これは欧米やアジアで成功してきた典型的な LCC のビジネスモデルですよね。
その通りなんです。ところがね最近違うアプローチで日本に就航する LCC というのが現れました。
どんな
例えばね、はい、先月成田バンコク線に参入したタイのエアラインビジネスエアですね、はい、これはチャーター便専門の LCC です、うん、ビジネスエアの就航を仕掛けたのは大手旅行会社の HIS です、はい、で LCC はね成長がまあ著しいんですけれども、うん、パッケージツアーには使いづらいという面が実はあるんですね、はい、HIS はそれならばね自分たちでツアー用の座席を作ろうというふうにね考えたんですね。
でもなぜ LCC はパッケージツアーには使いづらいんでしょう。 でしょうか。
その理由っていうのは2つあって、はい、1つは販売手数料のかからない直販ルートを重視しているということ、はい、でもう1つはキャンセル料の問題なんですね。LCC では、まあ、予約したり購入した時からキャンセル料がかかることというのが、まあ、一般的なんですけども、はい、パッケージツアーは旅行業法でキャンセル料を30日前までは、まあ、請求できないというふうに決められてるんですね、はい、そのために LCC はパッケージツアーには向かないというふうに言われてます。今回の場合 HIS は座席の 60% 強をパッケージツアーで集客して、うん、残りを格安航空券として独占販売してます、
はい、これから注目の LCC なんですけども、はい、東日本大震災の影響はあったんでしょうか。
実はですね LCC にも強い逆風というのが吹きつけてるんですね。新規就航や増便を計画していた各社が、まあ、相次いで、ね、延期を決めてるんですね。まあ、理由は日本に来る観光客が急激に減ったということですね、
はい、さあ続いては羽田国際化についてです、はい、去年10月にですね新国際線ターミナルがオープンしまして、うん、羽田空港は日本から世界への玄関口として存在感が増しましたよね、はい、成田空港と比べて都心からの近さが注目されています、
はい、羽田国際化の最大のメリットの一つというのは、はい、24時間の、ね、運航によって深夜早朝便に発着する便を利用できるようになったということなんですね。で中国や韓国のような、ね、近距離路線はこれまで通り昼間に発着するんですけれども、はい、欧米や東南アジアといったその中距離長距離路線というのは多くが深夜や早朝に割り当てられてるんですね。
こういったあの深夜早朝便を活用することでどのような点が良くなってくるんでしょう、
はい、注目すべき点はね、はい、現地での滞在時間がもしほぼ同じだとするじゃないですか。そうすると成田便よりも少ない日数で旅行ができるということなんです、はい、羽田の深夜便は23時以降に出発するわけですね、うんうん、なので地方から夕方の便で羽田に向かっても、うん、国際線の出発に十分間に合うということなんです。
便利ですね、
うん、あと早朝に設定された便を選ぶメリットというのもあるんです、はい、日本からおよそ3時間半の台湾の場合、はい、朝7時過ぎに羽田を発つ便ならば、うん、10時にはね台北に到着しちゃうんですね、しかも空港が台北市内の中心部に近いから、はい、時間を非常に有効に活用できるわけです。で帰りも羽田行きの便が夕方6時過ぎまであるから、うん、その気になればね日帰り弾丸ツアーというのも可能になってくるわけですね。
すごいですね、う
ん、実際に日帰りのパッケージツアーもねあるんですね。深夜発の中には渡航先にその早朝に朝早く到着する便もあるんですね。でそのまま観光に出かけるのもいいんですが、うん、別の便に乗り継げば昼過ぎには周辺の国にね行けてしまうというのもメリットなんです。
いいですね、
うん、例えば朝6時半頃にパリに着く便から乗り継げば、うん、昼前にはスペインのマドリードに着けるんですね。あるいはシンガポールのように乗り継ぎ便が、ね、多い空港であればね、はい、東南アジアの周辺諸国への足としてもね十分に活用できるんですね。
ますます近く便利になりますね、
うん、でこうした点も考えてね効率性を重視するならば羽田、はい、時間に余裕があるなら成田というふうに使い分けるのが得策と言えそうです、はい。
今発売されています日経トレンディ5月号には今日ご紹介した内容のほかに深夜早朝便を利用する時の移動手段、まあ、例えば鉄道やバス、宿泊について、それからダイナミックパッケージについてなどお得な情報を詳しく紹介しています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、番組前半は新エアライン活用術と題してお届けしました。番組後半では次世代のキャラクタービジネスについて取り上げます。
週刊日経トレンディ、番組後半は次世代キャラ大検証と題して次世代の、ね、キャラクタービジネスを徹底検証します。
はい、今圧倒的な存在感のキャラクターといえばリスナーの皆さん何でしょう。ワンピースですよね。
はい、そうですね。
単行本の累計発行部数は2億冊を突破して、2月に発売された最新刊は3日間で200万部を突破すると桁外れの人気となっています、はい、で漫画やアニメだけではなくて企業の広告塔としての露出も目立ってきてますね。
そうなんですよね、うん、これ本当すごい人気でなんでなんでしょうっていうようなね、そういう不思議に私なんか思っちゃうこともあるんですけど、ハマってる人すごいですからね。
いいですね、
うん、 まあ、まさにね空前のワンピースブームっていうふうに、ね、言ってもいいでしょうね、はい、3月に公開された劇場版アニメワンピース 3D 麦わらチェイスに先立ってね去年5月頃から企業とのコラボというのが相次いでるんですね、はい、でごく最近では日産自動車、サントリー、ドミノピザといったようにね大手企業とタッグを組んでるんです、
うん、ワンピースがなぜここまで企業を引きつけるんでしょうかね、うん、
実際にコラボしている各企業に聞いてみると、まあ、ポイントは親子世代に幅広くアピールできるという点にあるようですね、うん、ワンピースの連載開始は1997年なんですね。でアニメの開始は1999年と、うん、まあ、意外にね
長いですね。
長いんですよね。もうすでに10年以上続いていて、はい、ファンが2世代に渡ってるということですね。
そういうことですね。
でこういうキャラクターは最近ではね、マレダンストーンなんですね。あと他のアニメ作品は契約金が高かったり、うん、原作者の意向によってね契約できるクライアントがね限られたりしてるんですね、ただワンピースは広告契約に非常に積極的で、はい、交渉のハードルが比較的低いというねそういった事情もあるようなんですね。
で今回のテーマはあの次世代キャラ大検証ということなんですけれども、はい、このワンピースに次ぐキャラクターというのはあるんでしょうか、うん、
実はですね、はい、今大ヒットキャラというのは非常に生まれにくいという状況なんですね、はい、少子化が進んでゴールデンタイムのアニメ枠が、まあ、縮小されたということに加えてワンピースのようにクールをまたいで長時間、ね、長くまず放映される作品というのが減ったためなんですね、だけれどもワンピースに続く、まあ、準定番キャラというのは現れています、うんうん、例えばワンピースと同じ日曜の朝に放映中の海賊戦隊ゴーカイジャーというのがあるんですが、うんうんうん、これは最近の特撮ものと同じようにイケメン系の、ね、俳優を起用して、はい、お母さんと子供の、はい、まあ、2世代を引きつけてるんですね、さらに過去に戦隊ものを演じた俳優をもう一度起用して、うんうん、父親世代にもアピールして人気が高まってるんです。
そういえばうちの兄夫婦もめっ子と一緒にハマってますね、
うん、なるほど、はい、そうですか、
まさしくこの通り、やっぱり親、そうですね、
親と子供がっていうことですね、あとニッチ市場から育った珍しい例っていうのもあって、はい、それはね熊の学校というものですね、はい、でこの熊の学校は2002年から刊行中の絵本シリーズで親しまれたキャラクターなんです、去年映画化されたことをきっかけに若い女性のファンがね、急激に増えたんですね。
可愛いんですよね、
で今後ね市場が、まあ、より細分化されていく中ね、そういったそのキャラクターのね権利関係を取り扱う人たちはすでに次のヒットの目をいくつか探し出しています、はいはい、例えば軽音ですね、
はい、
これは2009年4月にスタートした深夜アニメです、うん、でネットでね支持を集めたんですね、うん、その劇中にね出てくるギターを買い求める女子高生がね、はい、現れるといったように、まあ、社会現象となったんですね、まあ、こうしたその新しいキャラクターが注目されている中でね、はい、リバイバル系のキャラにも面白い動きがあるんですね、うんうん、一つは60年代から80年代にテレビで放送されていたトッポ次女です。これあの年が分かってしまいますね
で私の母親が昔トッポ事情のなんとかとかって話してたのを聞いて、
ね、これもう本当に全然わかんない人もいっぱいいるでしょうね。
私わかんないですね。わかんないですね。
あれそうなんですか。でこのトッポ事情は今年ね日本上陸45周年になります。3月に東北新社がライセンス窓口となる契約を結んでいて、うん、今後ね様々な仕掛けがありそうなんですね。でもう一つ注目のリバイバル系キャラはウォーリーですね。 ありましたねこれもね。
あのどこにウォーリーがいるかって探すのですね、
はいはい、日本ではねそれ1987年に、まあ、ウォーリーを探せシリーズの絵本とアニメでね、うん、まあ、爆発的人気を誇ったキャラですね、うん、
これは懐かしい、わかる、
うん、あそれはわかるあれでもあくまでもトポジュジョはわからないでね、このウォーリーの、ね、キャラをめぐって権利争奪戦というのが繰り広げられているんですね、
はい、なぜ今リバイバル系のこのキャラが企業に注目されているんでしょうね。
これはね、まあ、リバイバル系というのに共通してるんですけども、うん、親世代に抵抗なく受け入れられるじゃないですか。それに加えて若い世代には全く新しいキャラとして浸透する可能性があるからなんですね。でもう一つの理由というのは、まあ大外れのリスクが少ないという点なんですね。
最初に受け入れられてるから
もう分かってるし、大体こんなもんだなというのがあるので、景気低迷の、ね、影響で、ね、その企業のマーケティングは定番回帰の動きが強まってるっていうことを、まあ、何度かこの番組でも、ね、はい、お伝えしたと思うんですけども、はい、まあ、まさしくこれもそういうことなんですね。でリバイバル系のニーズというのは、まあ、こういったキャラの世界にも、ね、高まっているということなんですね。
週刊日経トレンディー、番組後半は次世代キャラ大検証と題してお届けしました。イチゴーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディー編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんに代わって一号さんをお迎えしてお届けします。一号さん、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。
一号さんには今年新年1回目、171回の時にですね、あの日経トレンディーの公式ツイッターを担当されている記者の方々にご登場いただいたんですけれども、チェックマンさんと一緒にご登場いただいてたという一号さんです。
そうです、はい、一号という名前から分かるように、はい、本当にツイッターをですね、はい、最初から立ち上げてもうこのまで育て上げた担当者ですね。
先駆者ということですね、はい、早速ですが今回ご紹介するアイテムは何でしょう。お願いします。
はい、iFi モバイル X2 というこの SD カードなんですけれど、はい、これをちょっと注目していまして、
はい、
こちらはですね、あのデジカメで撮った写真をその場でワイヤレスでスマートフォンに飛ばせるという、そういう撮影はできればカメラの方でやりたいけれど、うん、その後の加工はスマートフォンでやりたい、これがまあそのようやくできるようになったという、うん、そういう
便利に、
うん、まあ、確かにね、
カード自体が無線を内蔵しているので、まあ、デジカメは何であっても OK という、そういうところがまあ面白くて、これもともと戦乱であのネットにカメラから直接写真をアップする機能のあるカードっていうのはずっと前から売っているんですけれど、うん、はい、それをそのスマートフォンとか iPad とかにまあ直接送れるようになるという、はいはい、そこがまああの今度その米国で出まして、うん、まあ、日本では多分来月ぐらいだっていう、ね、うん、風に見られてるんですけれど、うん、ちょっとこれも楽しみにしているところですね。
発売が待ち遠しいですね。
で、あの今言ったその前からあるその iFi のカードもですね、はい、これまああの今後そのソフトウェアで、ね、アップデートがまあ提供されて、うん、このスマートフォンに送る機能というのは使えるようになりますので、もともと持ってる人もその失敗したということはないんですね。
あ、なるほど。では一号ズスコア10点満点でですね評価していただきましょう。ほにゃらら度何点でしょうか。
ようやくあるべき姿になった度、8点で、
はい、あ、なんか結構いい点数いただきましたね。はい、ということで一号ズチェック、来週もですね一号さんの今最も気になる商品をお届けしていきます。今回ご紹介したのは iFi モバイル X2 でした。一号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。
今回はね、はい、まあ、エアラインとそしてキャラクターというね、うん、もう大きな2つのテーマでお送りしましたけれどもね、
面白かったです、
うん、キャラクターとかね特にね、はい、いろんな可能性秘めてますからね、はい、楽しみです。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。